こんにちは、渡辺拓です。30日間伴走音声 Day 4、三日坊主のあなたへという話をお届けしていきます。さあ、Day 4なので、三日坊主になっているのか、それともそうでないのかという瀬戸際のところかもしれません。さあ、シンプルにですね、三日坊主にならない方法を伝授いたします。それは、4日目やることです。というね、当たり前のことをお伝えしたんですけれども、それぐらいの軽い気持ちで、やるといいよというのが、本質でございます。三日坊主ってありますよね。やる気が大体ですね、初期のやる気、持続するのが3日ぐらいで、それからは、なんとなくもうやめてしまっていたみたいな状態になってるということですね。はい。で、三日坊主になってる時っていうのは、大体いくつか要因がありまして、例えばやっぱり今お伝えしたやる気を元にして続けている。で、やる気っていうのは、一種の盛り上がり、一時的なこうテンションのアップダウンによるものが結構多いので、それによってそれが収まった頃にはいつもの習慣に戻っているということですね。こういうことが多くて三日坊主が、起こってしまうと、それが大体三日ってこううまくいったもんですね。三日坊主といった言葉よくできてるなと思うんですけれども、はい。で、今ちょっとポイントがあって、その大体ですね、こう自然消滅的に終わってしまうということがあるんですね。はい。で、今ちょっと手元に本がありまして、高森祐希さんの幸福論という本ですね。できない自分を受け入れると書いていて、非常にですね、アクトメソッドと親和性があるなと思ってこう読んでるんですけれども、それによると、終了と未完了、完了、これを分けましょうということですね。はい。これ何かというとですね、終了、なぜか、こう、物事がなんとなく終わってしまったもの。先方に連絡お願いしてたけど、連絡来ずに終わってしまったとか、新しいダイエット始めたけど、よし、これからやるぞと思ってたけど、なんとなくもうやらなくなってしまった、みたいな。これを終了。シンプルに、ただただ終わった状態と言ってるんですね。で、その状態イコール未完了の状態であるということです。で、ここでの教えは完了させましょうということを言っていて、大体ですね、続けたい、続かないっていう人はかなり多いんですけれども、終わらせない人もとても多いんですね。終わらせない。大体、こう、初めはやる気を覚えてるんですけど、終わりを意識したことがない。いつ終わったんだっけっていうものがとても多いということですね。で、そのようにすると、自分の頭の中に、それがずっとですね、ノイズ、そういえばあれやってなかったな、とか、そういえば昔あれ、続けることなく終わっちゃったな、みたいな感じで、たまたま、いろんなタイミングで、ポコポコと思い出して、それが自分の中にこう、檻としてこう、積もってしまっているみたいな感じになっている、ということですね。はい。で、その状態を未完了と言っている。で、未完了のものは頭の中に残り続けて、それが自分のエネルギーを漏らしますよっていう話は僕の話でもかなり、たくさん言ってて、一番有名なのがキムチですね。はい。僕のところで学ぶとこのキムチという言葉をすごく印象づけてるんですけれども、キムチって何かっていうと、一番やりたくない仕事のことを指してキムチと呼んでます。はい。僕別にキムチが嫌いなんじゃないんですけど、キムチちょっとイメージしてほしいんですが、これはちょっと初めての方に向けてです。はい。キムチって、こう赤くて、こうギラギラしてて、キムチ臭がすごいですよね。プーンってする。それが一日中机の上に置いてあったらどうでしょうということです。机の上にキムチを置いときながらさあ仕事するかとやると、カタカタカタって仕事しながら、プーン、なんか、匂ってきたな。プーンってこう、匂ってくるし、チラッと見て赤がガンって飛び込んでくる。どぎついキムチがここにあるみたいな。こんな感じで、全然作業に集中できないですよね。はい。で、その状態を指して、キムチ、つまり、やりたくない仕事というものを、こう、キムチと呼んでいるということですね。で、キムチが、これポイントはですね、この一番やりたくない仕事は、もう一日の一番初めに終わらせてしまおうということを言っていて、要はキムチを食べちゃおうと。で、キムチ食べちゃったら、後々スッキリするんですよね。そのことを思い出さずに済むし、もうこれで終わりだということで一旦忘れて、で、別の仕事に集中できるということで、その意味で、キムチを食べようと言っています。で、このキムチが残り続けてるっていうのが、やっぱりこう大きな未完了の、一例です。未完了。そういえばあの仕事してなかったな。やらなきゃなーって、なんかことあるごとに無駄に思い出しちゃうんですよ。 で、これが非常にもったいないなっていうので、で、この未完了を残したままにしておくと、次もあの時もやっぱ続かなかったしなーとか、なんかそんな気持ちになって、こう正常に実施していく、やるっていう状態の自分に慣れてないんですね。はい。それで、この三日坊主とかになりやすくなってしまっていると。まあ、幸福論という本の中でも挙げられているんですが、で、そこで言われているのは、完了させましょうと。終わらせましょうということですね。で、三日坊主になるようなものっていうのは、そもそも、すんごいやりたいわけじゃなくて、もうたまたま一時的な気分で、ちょっとわーって盛り上がってやっちゃったものとか、本当はやりたくないけど、もう心から思ってないけど、習慣にしてみようみたいな感じでやり始めたものっていうのが多いんですよ。で、それのせいで、自分の頭の中が未完了状態、ああ、やっぱり、あれできなかったしな、みたいな、エネルギー減らされていく、今後の人生で。それもったいないですよね。とてももったいないと思うんです。だから、三日坊主になったものがもし、このタイミングであったのなら、それも終わらせると決意してください。もうやりません。ピッ。そうです。でも音声はね、ぜひ聞いてほしいな。聞いてほしいですけれども、もう、例えば音声を聞いて、アウトプットを3行以上するみたいな、なんかすごい目標をもし作ってたんだったら、それやめてください。ただ音声ダラダラ流すとかで全然問題ありません。うん。で、アクトメソッドも、もし大変だったら、3つだけ、理想は、3つとも言わない、一言、理想はっていう質問だけするとかに。もうそれだけでもいいんですよ。それだけでもいいんで、もっともっとハードルを低く下げてもらうと。で、これを、こういう新しいものにこう切り替えてほしいんですね。目の、これまでやってた3日目までのことは終わらせて、完了させて、で、その上で新しい自分にこうスタートするというような感じです。はい。まあ、こんな風にしていくと、3日坊主っていうのがなくなるんですよね。3日坊主じゃなくて3日終わりです。うん。3日で終了です。3日完了です。で、次のものってなってくので、3日坊主っていうのはなくなります。で、それ3日の時点で、終わらせるっていう判断せずに続けようという判断するなら4日目やる。これでも3日坊主一瞬でなくなります。というお話でした。はい。まあ、こんな感じでですね、3日坊主っていうのは、終わらせるか続けるかどっちか選べばいいだけっていうので、基本的になくなりますよというお話ですね。まあ、それぐらいなんていうか、ある意味こう引きの目で、こう、あっけらかんとこう、からりと向き合っていくと、習慣っていうのは、本当に続く習慣っていうのを作りやすくなるんじゃないかなと思っております。はい。で、今ちょっと紹介したこの幸福論ですね。アクトメソッドとも親和性が結構あるので、ぜひ読んでいただきたいんですが、注意点としては、自分に優しいっていうか、取る行動は基本的に同じなんですけれども、最終的にこう、タイトでマッチョに、じゃあ、だからやろうねっていう感じがすごい、これ語ってるご本人の映像とかも見たんですけど、すごい漂ってて、ちょっと僕は、こう、読み続けるのきついなとも思ったんで、エッセンスは、取っていただきながら、なんていうんですかね、僕のこの、自分に優しく行動していく。自分に優しくそれでも、こう、なんていうんですかね、健康に行動していくっていうスタイルを、ぜひ覚えていただければな、と思います。で、僕が言っているこの雰囲気と、この本で出ているこの雰囲気の違いっていうのを感じ取るのも、すごく、味わい力の、ポイントになってきますので、ぜひぜひそれ意識してみてください。はい。ということで、今日は、三日坊主になりそうなあなたへという話をお伝えさせていただきました。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。